ここでスピナーからのお知らせです。スピナーでは企業やブランドの魅力やストーリーをポッドキャストとして制作配信するお手伝いをしております。ポッドキャストを通してお客様とのタッチポイントの創出とエンゲージメントを向上させてみませんか？お問い合わせは概要欄の URL かスピナー .com のスピナーブランデッドポッドキャストからお願いします。スピナー。
渡辺幸太郎がナビゲートしている J-WAVE タクラムレイディオ。今回のゲストはタクラムのデザインエンジニア桜井実さんです。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
いやいや、さくちゃん、
はい、
あ、何回か目ですよね。
そうですね、
うん、何回目だろう、
回数は忘れましたけど3回目4回目くらいですかね。
になりますか。
うん、
うん、前回はこの六本木ヒルズ森タワーの上の方で収録だったのかな、
うん、そうですね。あの、うん、コロナ初期ぐらいに、あの、すごい完全防備で収録したのを覚えてますね。
お、アルコールでいろいろ拭きながら。
拭きながら。
そうですよね。
アクリルのパネルを前に話したのを覚えてます。
お、そんな時期にも来てもらって、お世話になっております。
はい。
いや、タクラム、仕事するとき完全リモートも OK で、うん、家にずっといる派の人もいれば、うん、だけどサクちゃんと僕は何かとオフィスでよく会いますね。
会いますね。あの、夜一番遅くまでやってる組ですね、僕らはね。
どっちが先に帰るかなみたいな時
は。チラチラ見てますよ。
なるなるなる、うん。ということで、まあなんというか、まあ一番大きなテーマとしては、最近サクちゃんが本を出して、うん、データとデザイン。
はい。
おめでとうございます。
デザインという本を出しました。
うむ。
2024年の1月発売ですね。
お、おめでとうございます。
はい、ありがとうございます。
結構関連イベントもやったりとか、あの、読み手の人とつながる出来事も結構多くありそうですね。
そうですね。昨年、そうですね。一昨年から書き始めて、
うん、
今年の1月に、発売したんですけれども、刊行したんですけれども、そこからイベントやったりとか、あと、内閣府のウェビナーに出してもらったりとか、まあいろいろとお声がかかって、
うん、
今日はそういった一環で、ちょっとラジオにも、あの、出演させていただいてるという。
ついに、タクラムレディオにも進出。
進出。
内閣府からの
。ドキドキですよね。
ありがとうございます。ありがとうございます。ということで、まあデータとデザインってどういうことなのっていうね、うん、その本の話はもちろん後々ちょっと深掘りしていくのはあるんだけど、うん、ぜひぜひ、そもそもそのデータを扱っているサクちゃんというのは、うん、まあ普段どんな仕事をしてるんだっけっていうののイントロがあった方がわかりやすいかなと思ってて、
うん、
うん、サクちゃん普段どんな仕事してるんですか？
そうですね。本当にデータを扱う仕事が結構最近やっぱ多くて、
うん、
あの企業が持っているデータからいかに価値を見出すのかみたいな、
はい、
あの、そんなお仕事が多いですね。
うん、
なので相談に来るときってだいたいこうですかね、こんなデータがあるんだけどこれをなんとかあの価値にしたいんだけどもどんなサービス作ればいいと思うみたいな、あの、かなりこう何でもありな相談をされたりとか、一方でもう作りたいものがこういうのが作りたい、うん、こういう未来を作りたいみたいな、だけれども今手元にはデータがない、何を集めたらいいですかみたいな、うん、そういう段階でご相談いただくことも多くて、あの、それぞれに対して、まず、まあ、データを直接見せてもらったりとか、
うん、
何のデータ集めたらいいかのリサーチから始めたりとか、あの、様々ですね。
うん。うん、で、まあ、なんというか、そのデータを使った仕事っていうのはわかるとして、うん、具体的には
あのね、このデータを扱う仕事の一番の問題って、うん、あの、言えないことが多すぎるっていうやつなんですよね。
まあ、言えるとこで。
言えるとこでね。うん、やっぱ国の仕事っていうのは言える仕事がやっぱ多くて、
うん、
最近、出てもまあ2、3年前ですけれども、V リーサスっていうね、あの、サイト立ち上げのお手伝いをしたりとか、
うんうん、
したんですけど、当時あの、本当に、コロナが始まった直後ぐらいにですね、経済がどういうふうに影響を受けてるのか、コロナから影響を受けてるのかっていうのを調べるために、本当にいろんなデータを国が集めて、 それを一つのサイト上でなるべくリアルタイムに見せていこうっていうお手伝いをしていましたね。うん、なので、例えば人流って呼ばれる、いわゆるみんなの GPS ですね。携帯電話が、今みんなどこら辺に集中してるのかとか、うん、あと、レストランのサイトがどれぐらい見られてるのか、飲食がどれぐらい影響を受けてるのかとか、うん、あと、イベントがどれぐらい開催されてるのか、旅行にどれぐらいみんな行ってるのか、そういうのを、見えるようにしてあげることで、明日、自分たちがどうなるのか、っていうのを、少しでもみんなに伝えて、安心して生活をしてもらおうというようなあの取り組みでご一緒したりしてましたね。
コロナの感染で経済とか人がどういうふうな影響を受けてるかっていうのが見れますよと。でもこれは見る人誰なのかなというか、その一般の人がそれを見た時に何を吸収したらいいのかって結構難しい問題だなと思ってて。
そうですね。当時はね、例えば中小のお店、ちっちゃいお店をやってる人が明日お店を開けるべきなのか、閉めるべきなのかとか、一般の人たちだったら、今旅行に行けるのか行けないのか、行っていいよと言われてるけれども、どれぐらいこう今危ないのかみたいのが分かったりとか、もちろん国の人とか、地方公務員の方々とかが実際に、そのグラフを見ながら、どれぐらいそこにお金を投じないと店が潰れちゃう。これほぼイコールで文化が潰れてしまう、地方の文化が潰れてしまう、可能性を秘めているのか、そのぐらいの、いわゆるお金をどれぐらいそこに投じるべきなのかっていう意思決定をしたり、本当に流度は様々なんですけれども、
なるほど。
まず見えるようにしないと、全く何の話も始まらないよねっていう、結構暗中模索の中で、そういうサイトの立ち上げをお手伝いするっていうのが、V リーサスっていう、ちょうどね、今年で V リーサスのサイトを閉じてしまうんですけれども。
あ、そうなんですか。
はい。コロナ収束でね。
なるほどね。
閉じてしまう。これいいニュースなんですけどね。必要なくなるということで役割を終えるんですけれども、当時そういう課題感から、のサイトの立ち上げを手伝いしたりしましたね。
なるほど、なるほど。
これ言えるお仕事。
これ言えるお仕事、公共系のね。
そうですね。
で、他にも、なんて言うんでしょうか。まあ別に、具体って言っても、クライアントの名前とか性質っていうのをなしに、例えばビジネス支援だとこういうのがあるよとか。
いいですね。
そういうのだとどうですか。
ちょっとドキドキしながら話しますね。ギリギリを攻める感じで。やはり、人が移動すると、そこにビジネスであったりとか、イベントだったりとか、いろんなことが発生しうるんですよね。なので、人の移動のデータを扱うってことが結構多いかなと思います。みんなほら、移動するときって GPS 必ず持ってる。いわゆる携帯電話みんな持ち歩いてたりとか、あと車にも、最近だと GPS ついてるじゃないですか。何にでも結構今移動するときに、データを吐き出すものがついてるんですけれども、どっからどこに移動したのかが分かると、だいたいここに来てる人って普段どこら辺にいるのかみたいなことも分かるんですよね。で、そうすると何が起こるかっていうと、じゃあここに今、お店を持ってるんだけれども、どこに集客をこうすればいいのか、つまりどこにこう広告を打てば自分のとこに来てくれるのか、はいはい、みたいなことが分かったりとか、
はあは
あ、あと自分の今の、
もうちょっと、例えばかき氷屋さんをやってますと。
かき氷屋さんをやってますと。は
い、この駅のこの場所でやってますと、で、その人が何ができるんだっけ。
その人が、例えばですね、今来てるかき氷屋さんだとちょっと小さすぎて、あれなんですよ。例えばもうちょっと大きい、
本のチェーン店をやってます。
本のチェーン店やってます。それで OK、
何店舗か持っていて、沿線上に、まあ何店舗かありますと。
はいはい
は
い、そうすると、自分の本屋がどこにあるかっていう情報と、あとそれらが一体どういう売り上げなのかっていう各店舗の売り上げ情報が入ってたりしますよね。で、そうすると、売り上げが高い本屋さんと低い本屋さんっていうのが、まあ見えてくると。そうすると、売上が高い本屋さんと低い本屋さんで、その街がどう違うのかっていうことが分析できるんですよね。
ほう。
そうすると、よりどういう要素があると、本屋さんの、その本屋さんの売上が高くなるかっていうのは数字的に出せる。例えば、近くにラーメン屋さんがいっぱいあるような本屋さん。
本屋は流行るらしい。
うちの本屋の場合、周りにラーメン屋さんと CD を貸してくれるショップがいっぱいあると、なぜか儲かってる。みたいなことがわかると。
なるほどね。
そうすると、似たような傾向がある街で、東京の中、日本全国でどこなのっていうのをデータから見つけることができたりする。
はいはいはいはい。
そうすると、そこをカチッとクリックすると、どれぐらいの売り上げになるかもしれないみたいな、推定する数字が、本当売上の数字で出てきたりする。
興味深いですね。
うん、
古本屋街の神保町でカレー屋さんが多いのは、古本を片手に右手のスプーンだけで カレーが食べられるからだっていう説があるけど、
そうそうそうそう
そう、そういう見えない相関関係みたいなのがもしかしたら明らかになったりっていうことですね。
そうですね。うん、今までは結構勘で、感覚でやってたものっていうのをちゃんと数字的に探してくるっていうことができたりしますね。
そういうことですよね。
うん、そういうお仕事をよくしてたりします。
なんか代官山のあるラーメン屋さんを外から見ると、カウンターにわーっていろんな人が食べてる、うん、足元にみんなステューシーのあのショッパーが並んでるらしくて、うん、ここで買い物、あそこで買い物したらなんでみんなちょっと離れてるこのつけ麺屋に来るんだろうみたいな、うん、なんかね気になってるって言ってるタクロメンバーいましたね、
うんうんうん、なのでそういうのを今までは感覚的に、あ、だいたいあれがあればうちは儲かるなっていうので出してたんですよね、
うんうんうん、
なんかなんだっけな、郵便ポストがあるとうちは儲かるって気づいたお店の方とかいて、だいたい郵便ポストがある近くに出すらしいんですよね、その人のお店は。
その人はカンピューター、
うん、それはカンピューターです。なぜか郵便ポストがあるとうちの店はうまくいくっていうのが分かったらしくて、
はいはいはいはい、
で、それ多分ね、郵便ポストに投函するタイプの人が自分の店と会ってたっていう、うん、それはたまたま見つけられたわけですよね。
うん、
だけど、そういうのが、それこそポストの位置とか、いろんなジオデータっていうんですね、地球上にいろんなこう、ポストだったり、自動販売機だったりとか、ラーメン屋だったりとか、POI って呼ばれるんですけど、そういった情報が全部データに入っていると、
うん、
勘でやってたものをもうちょっと数字的にちゃんと出していくことができたりする。
うん、なるほどね、
うん。
あと以前教えてもらったやつだとあれだよね。過去の売上データとダイレクトメールの送付履歴みたいなのを持ってると、うん、何曜日にどういう人がとかっていうのがわかるので、
うん、
今日こういう属性の人に DM を送るとおそらくこのくらい売り上げられるんじゃないかみたいなのを教えてもらえるみたいな、
そうですね、
話ありましたよね、うん、
そう、今までは、それこそなんだろうな、見えてなかった、
うん、
何曜日出すなんてあんまり意識してなかったんだけれども、それを数字的に出していくと、うん、火曜日に送るのが実は最適であるっていうのが求められたりで、実際にそれをやってみてどれぐらい上がったかみたいなものを本当にまた精度を上げていくとか、
うん、なるほど、
そういうことができたりする、
うんうん、データ
データ、
うん、ね、でこれ今の話だと、うん、まあ、なんというかデータのビジネス活用みたいな、
うん、
捉え方ももちろんできるし、まあ、公共の側面もあるから、
うん、
その辺の切り口でさくちゃんが語られることもたくさんありそうだなと思うんだけど、
うん、
今回刊行された本は、
うん、
データとデザインということでね、
はい、
このデザインという切り口があるじゃないですか、
うん、
もちろん、まあ、作者はデザインエンジニアなわけなんですけれども、うん、この本に込めている思いというか、これ誰のための本なのかみたいな感じですか。
一応デザイン書として書いていて、
うん、
講義にデザインというふうにここで読んでいるんですけども、うん、より広くデザインってものを捉えたときに、
うん、
一般的に言われるデザイナーの人をはじめに、
うん、
それこそデータサイエンスをずっとやってたんだけれども、もっとデザイン的思考、うん、それこそ、普段どういう人が使ってんだろうとか、誰に届けたいんだろうみたいなことを考え始めたようなエンジニアだったりとか、
うん、
あともっとなんすかね、ビジネス寄りの方なんだけれども、もっとより多くの人に、この価値を届けたいって思うような、そういう考えを持つ人、これを、うん、まあ全員ひっくるめてデザイナーと呼んで、そういう人たちに届くといいなって思って書いてますね。
で、まあ、この、まあ、サブタイトルに人とデータのつなぎ方とかっていうのもあったりして、
うん、
データをヒューマナイズするっていう考え方が、大事な柱としてあると思うんですけど、うん、このデータをヒューマナイズするってどういうことなんだっけ？
僕の今までここのタイミングまで話した内容を聞いてても、ああ、なんか難しそうだなって思うじゃないですか、データって。
うんうん
うんうん、ぶっちゃけ難しいんですよ。めちゃくちゃ難しい。
なるほど。
これ、たまにこれは人間が扱うものじゃないんじゃないかって思うような難しさをしていると。
うむ。
で、そんな難しいものなのに、そこには可能性がたくさん、潜んでいると。
うん。
そういう見え方を僕からするとしてるんですよね。で、この、なんとも言えないこの難しいものっていうのを、どうやって、この、人が生活してるね、このご飯食べて、夜寝て、また次の日仕事に行くみたいな、そういった普段の生活をしてる人に、どうやったらちゃんとその価値が届くのかとか、
うんうん、
おばあちゃんにね、だって、こう、じゃあウェブブラウザー開いて、みたいなね、そこの中で今日のお薬の状況を見て、確認して飲んでくださいって無理じゃないですか、どうやったって。 例えばだけども。
え、そうなのかな、う
ん、あ、できない？
いや、わかんないわかんない。
まあなんか、少なくともうちのね、90超えたおばあちゃんには無理だったわけですよね。うん、そういう、なんか、普段そういうデータってものからかなり遠いところで生活してる人にでも、やはりデータから導き出されたその価値であったりとか、うん、そこで、こうすべきっていう示唆であったりとか、計算から求められたものであっても、こうした方が良いんじゃないかっていう、情報っていうのを伝えていくことによって、うん、もっと多くの人が幸せになるんじゃないかって、まあ、かなり壮大に言うとそういうことですよね。
なるほど。うん、
なんで、使うには難しすぎるものを、どうやってもう少し簡単に使っていくのか、うん、優しく使えていく状況を作っていくのか、これを、考え続けているのが、まさにこの本のテーマかもしれない。
うん、で、とはいえデータっていう言葉が入ってるから、うん、なんていうか あらかじめ万人に読んでもらうための本ではやっぱりないなと思っていて、うん、どういう人がこれをこの本を手に取ると良いんでしたっけ？
データを持ってる人たちと話すと、うん、これが使われたら本当にすごいことが起こるみたいなことを思ってる方結構多いんですよね。
はい。
例えば電力のデータとか持ってる方に、これちょっとギリギリまで言えるところまでなんですけれども、うん、電力のデータ持ってる方からすると、例えばコロナの時に、うん、どこのお店が開いてて、どこのお店が閉まってるかがわからない。例えば給付金に関しても、均等にばらまくしかないみたいな、
うん。
だけれども、本当に活動してる店と、普段は全くやってなかった店みたいなのに、均等に給付金まくのってちょっと不思議な話じゃないですか。
うんうん、
より、多くの損失が出てるちっちゃい、お店とかに、ちゃんとお金を渡してあげたい。
うん、
もし電力のデータがあって、普段どれぐらいその活性化してる店なのかっていうのが事前にちゃんと分かっていると、そこをもとに例えば給付金っていうののバランスを取ってあげることができたりする。
うんうんうん、
なんかそういうなんかデータが、もしこのデータがちゃんと使われていれば本当にいいことが起こるんじゃないかって思ってる方がたくさんいらっしゃると。で、ただ、それをじゃあどうやったら実際に使える状態にできるのか分からないっていうのも同時に皆さん、うん、感じているんですよね。
うん、
まあ、さっき言った難しすぎる問題ですよね。
うん、
データサイエンティストがこうやって、すごいこう、プログラムをわーっと書いて、使う、普段はそうやって使われるようなものなんですけれども、うんうん、そのまんまだと全然政府の人が使うには難しすぎたりとか、あと、実際にですね、僕らは意思決定する人たちってこの本の中では書くんですけれども、何か次の施策を打とうと、次の一手を打とうとする人にはなかなか届かない。
うんうんうん、
したらどうやったらその人にちゃんと届けていけるのかなってことを、まあ、これはデザインって言い方この本ではしてるんですけど、はいはいはいはい、デザインしていかなきゃいけないよね。
なるほど。
うん。
つまりこういうことですね。何か、それが公共でもデザインでもビジネスでも、うん、次のアクションのために意思決定しなきゃいけない人たちは、うん、まあ、たびたびデータに直面するんであると。
そうですね。
で、そういう人たちのために、データに身近になってもらえるような本であるという、そんな感じかしら。
そんな感じですね、
うん。
で、その時にアクションを起こすとか意思決定する人っていうのは、政府の人の可能性もあれば、ちっちゃい店主の可能性もあれば、
うん、
僕ら生活者ってこの中で書きますけれども、うん、本当に明日傘持ってこうかどうか悩んでるような、普段の生活の中で、どういうふうに動こうか思ってる人たちかもしれない。
うん。
様々であると。うん。そういう話でございます。
そういうことですね。
うん。
うん、うむうむ。で、これ、本の結構冒頭の方に、うん、そのサービスデザインっていう、その比喩が出てくると思うんですね。
うんうんうん、
デザイナーの人たちでも、うん、ビジネスをやってる人たちでも、うん、まあ、そこをちょっとつなげる一つのやり方にサービスデザインっていうのがあるかもしれなくて、
うん、
あらゆる、まあ、それがビジネスであっても、うん、公共の体験であっても、うん、何かサービスとして人が体験を享受するとっていう時に、
うんうん、
それは、受け手にとってどういう体験になってんのか、
うん、
で提供者側になってどういうとってはどういう体験なのかっていうのを、うん、それぞれでデザインしていくための、うん、まあ、一連の手法とか考え方があると思うんですけど、
はい、
そのサービスデザインと今回これを比べてるのはどういうことなんだっけ？
よくこの本書いてるときにサービスデザインと比べながら議論をしてたんですけれども、
うん、
やはりより良いサービスにするために、うん、いいサービス作るために、本当に幅広くいろんなことを考えていくっていう、まあサービスをデザインしていく、より良いサービスをデザインしていくっていう考え方 それに対して、まあこれデータデザインって言い方をしてるんですけれども、より良いデータ活用環境を作っていくには何をしなければいけないのかっていうのが、このデータデザインっていう考え方であると。
うん、
って言った時に、本当にサービスデザインが、ウェブサイトから、実際のビジネスの構造から、様々なものをこう、一気通貫で考えなきゃいけないのと同じように、データデザインに関しても、データの研磨って言うんですけども、すごい汚いデータをきれいにしたりとか、
うん、
それを、集計したり統計取ったりっていうところから、ユーザーインターフェースから、実際に、それを使う人がどういうデバイスで使うのかだったりとか、どういう時間に使うのかまで、実際にそれ使う瞬間の環境まで、それを一気通貫で考えながら、データを扱う環境を作っていかなくてはいけないよっていうのを、ここではデータデザインって呼んでいたりします。
なんかそのデータって言われた時に、まあ一般論としてデータはめちゃくちゃ大事でっていうのは分かってるけど、私の仕事とは関係ないなって思っちゃう人ってちょいちょいいると思うんですよ。そのまあ他の人がやってくれるかなとか、ちょっと縁遠いかなって思ってる人がいる時に、そういう人たちをこそ、いや面白いんだよとか扱えるんだよっていう風に考えてもらいたいっていう部分があると思うんですけど、その今までさくちゃんが関わってきたもので、そういう縁遠かった人たちがデータを使いこなせるようになったよとかっていうのってあるんですか？
そうですね。普段例えば営業活動しかしていなかった人たち、つまりそれこそカンピューターじゃないですけども、勘で今日は港区のあそこら辺に行くと良さそうみたいな、なぜならば風が吹いているからであるみたいなことで、やってた人たちっていうのが、例えばその今日はどこどこエリアに行くと良いであろうみたいなことを、例えば今までの売り上げだったりとか過去の実績はもちろんのこと、それこそ天気だったりとか気温湿度、それから今売れてるようなピオ、ポスデータって言いますけど、今何が売れてるのかとか、そういったデータをひっくるめて、だいたいここら辺に行くといいよとか、こういうとこにアプローチするといいよみたいなことを導き出せたりすると。ただそういう人たちって普段こうウェブブラウザーの前に座ってないわけですよね。
はい。
でそういう人たちが例えば、今どこに行くといいかっていうのが LINE で、今はここがいいみたいなものが単純にこうメッセージで届く。で、単純にそれに従うといいことが起こるみたいな。その普段の活動を全然妨げることなく、今日はそこら辺に行くと良さそうだぞみたいなことを数値的に計算して、その人たちが分かるように届けてあげるみたいなのは、過去の事例の中には結構あるかなと。
うん、いいですね。
一個言えるのありました。
え、何何？
昔タクラムでやってた休暇休車システムっていうのがあってですね、トラックの配送システムを作るっていうものをやってたんですね。
はいはい、
で、今だと DX って言われるタイプの仕事なんですけど、当時は DX って言葉がなくて、で、トラックの、例えば、どのトラックにどの荷物を積んで、どこで降ろしたら次この荷物を積むみたいのを、今まではこう、電話でやってたんですよね。電話とメモ帳でやってたんですよ。ファックス、電話、メモ帳。これでほぼやってて。で、これを、いわゆるデジタル化したいっていうお仕事なんですね。タクラのホームページでツミックスっていうので出てるんですけれども、あれとかは、一ついい例かもしれなくて、今、どういう荷物があるのかとか、どの、トラックに積むといいのかっていう、そういう、まあ、一目でその、何をどこに積めばいいのかっていうのが分かるようにしてあげるような、そういったシステム。まあ、それは効率化なんですけれども。
それ誰が使うんですか？運転手さんも使うんですか？
実はね、休暇休車っていう、そういう管理してる、管理部みたいのがあってですね。あのトラックとこのトラックをここで接続してみたいなことやってる事務所があるんですよ。そういったところが使うシステムですね。で、これ何が言いたいかっていうと、トラックのうんちゃんとかがそのシステムの一番ラストワンマイルって言うんですけど、一番端っこのところで動いてるわけですよね。実際にだから荷物を運んでるので。
はい。
そう、ここで降ろして、ここで荷物また乗せて、ここで降ろすみたいなことを報告をこう、して、システムに入力をしなくちゃいけないんですよ。で、僕らは、じゃあ、タブレット端末で、トラックの運転手さんが、こう、時間を入れて、こう今、ここ、どこにいるかっていうのを入れて、で、OK とか、こういうのを押すシステムを作ろうって言って、勢いよく作ったわけでございますと。で、僕らはよくユーザーテストとかやるんですけれども、実際にこう、見てもらったりとか、トラックの運転手さんに触ってもらったりするんですけれども、誰も やっぱ使えないんですよね。普段そんな iPad とか、そもそも携帯電話スマホですらないみたいな、
うん、
そういう人たちにこう iPad で、その、まあ、当時結構2015とか16だったか、そのぐらいの時期だったんですけれども、システムをお渡ししても、まあなんか、実際に使ってるところを見せてくださいって言って見に行くと、もうなんか、渡された iPad とか後ろの座席にポーンとか置いてあって、運転して、で、なんか、結局 iPad 使わずにずっと電話してるみたいな。
で、何その、
うん、
管理番号とかを聞きながら、その番号の箱を探して、積んだり下ろしたりするってこと？
積んだり下ろしたりというよりも、本当に A 地点から B 地点に行くっていう時に、
うん、
今出発するよってことと、今到着したよってことを報告してほしいだけなんですよ。
自分がどこにいるかっていう話
とか、うん、とかね。あとどれぐらいかかりそうかとか、そういう、うん、そういうことを入力してもらいたいんですけれども、うん、なんか、実際に現場に行ってみると、
うん、
ほとんど、やっぱり電話でずっとやってたので、
じゃあ荷物の管理をしてんじゃなくて位置情報の管理をしてるんですね。
位置情報、ステータスですね。今どういう状況なのっていう管理をしてるっていう、うん、そんな感じですね、
うん。
で、それが集約されたシステムでは、今、タメさん言った通り、荷物がどっちからどっちに何がこう乗っかるべきなのかとか、どういうふうにしたら効率的に現地まで行けるのかみたいなことをシステムはやってるんですね。
うん、
実際にトラックの運転手さんと、横に座ってですね、こう、缶コーヒーとかもらいながら一日乗ってると、
はい。そういうのやってるんです
か？やってます。そうすると、本当にお渡しした iPad とか、本当放り投げてやって、うん、全然使わない。
それなんか言うの？
で、言わないです。で、僕は単純に絶望するだけのそれ見てて。ダメだ、全然システム使われない、データ使われないとか思って絶望するわけですね、横で見てて。
うんうん、
ですけども、最終的にそれ、どうしたかっていうと、それ見てると、ギリギリ LINE だけは使ってるんですよ。
はいはいはい。
初めてこう、妻から持たされて、帰りにはこれで、帰るって一言打てと。で、キーボードよくわかんないんだけど、なんか、5分くらいかけてこれ入力するんだよね、とか言って、帰るって3文字受けて、送ってるんですよね。
LINE が下手レベル？
LINE が下手レベル。
そういうこと。
そういうことする。
びっくりした、びっくりした。
だから、タブレットとかそういう話じゃないん
で。そういうことですね。なるほど。
もう LINE でもう苦戦してて。
はいはいはい。
で、これどうやったら番号が出てくるのかも、番号の、
文字入力変換、
ね。変換が出てくるのか分かんないんだよとか言ってて。うん、あ、これはいくらいいシステムを作っても。
そういうことじゃないと。
うん、そういうことじゃないと、う
ん。データがヒューマライズされてない。
されてないと。まあ、極端な例ですけれども、その時にやったのが、LINE で、それこそ送られてくる。
うん、
今、まだですかみたいな。はい、はいはい、いいえだけ押す。
はいはいはい。
で、そろそろ終わりましたかはい、いいえだけ押す。みたいな。
うん、
あとどれぐらいなんですけれども、まだつきませんかみたいなで、まだまだ、とか、
そろそろ
とか、そうそうそうそう、うん、それ、ボツボツ押すだけ。うん、しかも、妻とのやりとりで、これだったらわかる、みたいな、うん、奥さんとやりとりしてる、その、LINE の画面で、同じようなインターフェースでできる、みたいな、うんうん。これが、実は、一番のボトルネックになっていたっていう、そういう発見。
ああ、そういうことね。突然分かってきた。データのヒューマナイズ。
一つ、それがね、まあ、いろいろあるんですけれども、一番分かりやすいユーザーインターフェースとか、
そうね、
それこそ人がどうやって使うのってところまでちゃんと考える大事さっていうところの一つの例ですね。
うんうん、そういうことだよね、
うん。
なるほど。
なので、裏側がめちゃくちゃ優秀でも、
うん、
まあ、そもそも使えないとしょうがないよねっていうのがまず一つ。
うん、そっかそっか。じゃあ、どうしたらいいんだろう。まあ、今のはでも UI、UX の話に近いのかな、うん、どっちか。
今のは UI、UX 的な、課題と解決の方法、うん。
でもこれをひっくるめてってことか。これをビッグデータとかも含めて。
考えていかなくちゃいけない。うん、で、そういう意味でいくと UI、UX だけの話な、ないんだよっていうので、もう一個だけ例挙げると。
はい。
例えば、過去やって大失敗して痛い目見て、そこから一生懸命やったのが、目的地を推薦してあげるシステム。今日、ここに行くといいよ、みたいなことを AI がおすすめしてくれる。
生活者がどっか行きたい、行楽したい時とかに行き先をおすすめしてほしい。
今日の天気で、あと人口密度がどれぐらいで、うん、かつ、今日はこういうところが、一般的には良いと言われているから、うん、季節的には今ここがいい
と。今日お花見したらとか言ってくれると。
そうそうそう。で、密度的に人もそんなにいなくて、みたいな、うん。おすすめしてくれると。で、こういうシステムを作って、まあ、実際に車にね、うちの飲みっていうのと車に飛び乗って、それの通りに行ってみようって言って、 自分たちの作ったシステムにこう従って動こうとするわけですよね。う
ん、はい。
ただ、いざやってみると、信用していいのかがわからないんですよ、うんうん。
ミステリーツアーだもんね。
そうそうそう。本当それ言って大丈夫なのみたいな。で、実際やり始めると、1回の移動で1時間半とか出るわけですよ。
はいはいはい、はい。
そうすると、これ1回ミスったら俺の半日潰れるぞみたいな感じになる。
そうだよね。
うん。これは、結局 AI が言ってることを何をもって信用できるのか。
あ、
でそれが本当に正しい結果を出してきていたとしても、信用できるかどうかって、ちょっとまた別問題、
うん。別問題だよね。いや、それ思う。例えば、うん、そのチャット GPT でさ、バージョン4になってウェブ検索が入ったという時に、旅行先で、このフェリーのこの行き先とかこれ運航してんのかなって思った時に、まあ、定義的には聞くことができるんですけど、それ帰ってきたの本当に信頼できるか分かんなくて、結局公式サイト調べるみたいな。なるよね、
うん。そういうことが起こるんですよ、うんうん。で、さっきのはユーザーインターフェースの話だったけど、今度はそもそも信用してもらうにはどうしたらいいかっていう、信用の形成問題なんですよね。うん、で、こういうのもね、本当いろいろトライしていて、例えば、たくさん周辺情報を出す。なぜそれが選ばれたのかが分かるように、たくさん周辺情報を出してあげる。例えば、うんうん、目的地一つじゃなくて、その周りにどういうものが散らばっていて、なぜこれを選んだのかみたいな文章が一言添えられているとか、
は
い
は
いはい、
ね、うん、
うん、あと、まあ、一番わかりやすいのはその地図上にピン立てて、しかもそこの写真を、出してあげて、うん、そもそもどういう本当に背景もそうだし、周りの空間としてどうなってるのか、衛星情報、衛星 のいわゆる Google の衛星のカメラ の映像を出してあげたりとか。
うんうん、
なんかその周辺情報によってその信頼性っていうのを担保してあげるみたいな方法があったりとか。
すごくいいね。
うん、
それはじゃあそのプロジェクトではじゃあ実際行ってみよう。1.5 時間出たぞみたいな。
行った行った。
行ってみた。
行った。
どうだったどうだった。
ダメだった。
ダメだった。どういうことダメって何ダメって何。
いや、目的地入ろうと思ったら今日はやってませんとか。
これ一番面白い結果だね。
今日やってませんは、Google で調べたらすぐ出てくる話で、うん、
はいはいはい、
そこが単純に、たまたまそこが欠落してたので、やってませんなんだけど、あと、すごく、それは無理だなって思った瞬間が、風が強すぎて、窓が開けられないみたいな、海岸で、ここで、海岸に行って、ゆっくり過ごすといいでしょ、みたいなの出てきたの。
はいはいはい、
じゃあ、海岸行って、ゆっくり過ごしてみようと思ったら、その日が風速15メートルとかで、
車の窓が開けられない。
開けられない。開けてるともう、砂とかもバンバン入ってくるし、うん、なんなら車自体が揺れてるし、うんうん、もうこんなとこにいられないってなったんですよね。みたいな、結局、だから、周辺情報、まあ、だからデータとして足りてなかったっていうのが、実際の問題。それはね、うんうん、実際、課題なんですけど。
これあれだよね、一緒に座ってる車の中にいる4人のうち1人だったら、なんかワッハッハーみたいなシナリオなんだけど、うん、なんかその AI だとちょっとイラッ、全員イラッとするみたい
な。そういうのもあるかもしれない。
あるよね。
まあ、今のはね、そもそもシステムとしてまだ未熟だったっていう話と、うん、実際信用できるかどうかの話、両方一緒にしちゃったので若干こう混ざっちゃったんですけれども、
はいはい、
まあ、今の結論は、まあ、今の結果、全然窓を開けられなかったっていう結果は、そもそもシステムとして全然未熟であったっていうのが、まあ、一番の原因、
うん。
ただ、そもそも論として、それが本当に精度が高かったり、本当に、いろんな情報をもとに、
うん、
実際行くといいことしか起こらないっていう状況だったとしても、それを本当に信頼できるかどうか、ちょっとまた別問題である。
あれ、本当そうだね。間違いない、間違いない。
みたいな信頼性問題みたいなのがあったり。
うん、なんかその周辺情報も含めてっていう話があったけど、
うん、
なんか相関関係とかはあるけど、うん、それをどうストーリーテリングするのかというかね、納得してもらうための準備ってどういう補助線があり得るんですか？
面白いことに何かそれこそ GPT みたいなものでなんでそれを選んだのかっていうのを添えてもらったりするだけでちょっと上がったりする、
うん、
信頼しきれないんですけれども、
うん、
ちょっと上がったりする、
うん、
なんか皆さんも GPT 使うときに試してもらうといいと思うんですけども、候補を挙げてください。そしてそれがなぜそういう結果になったのかを一行で説明してくださいみたいにすると、やっぱり信頼性ってちょっと上がったりするんですよね。うん。なんかそういう方法をひっくるめて、やはり何かやっぱ担保していくっていうのが数字がいいんだろうなって気がしますね。
うん、そういうことだよね。
うん、
なるほど。
あと、またちょっと違ったレイヤーの話。
うん。
まあ、こんな例え話いっぱい積み上げてもしょうがないと思うんですけど、もう少し理解を深めるためにすると、例えばデータを使って何か ビジネスを作りたいって時にデータが溜まるまで時間がかかったりとか、
うん、
データ、人、ユーザーが増えていくまで、どうしても時間がかかったりするわけですよね。つまり精度が上がっていくまでに、最初は少ないデータでサービスを始めなければいけない、
うん、
で、例えばベンチャーで立ち上げようみたいな時にデータがまだ揃ってないから精度が担保できません、うん、だけれども3年後だったらきっとこのビジネスはうまくいきます、
うん、
だけどもデータが今は少ないですみたいな、結構あの鶏卵の状態になることが多いと。そんな中で、最初のうちは違うサービスだったり違うシステムとこう混ぜて使う作ることによって、
うん、
ユーザーの満足感はちゃんと担保しておいて、だんだんと時間が経っていくと AI がそれで学習して、うん、だんだんと AI の精度が良くなって最後は AI だけで提供されるようになるみたいな、
うん、
なんか AI のシステムを作りたいんだけれども、そのコールドスタートって言うんですけど、何もないところからどうやってあのスタートさせていくのかみたいな時系列でのそのなんだろうな、技術をだんだんと入れ替えていくみたいなことも、うん、あのプロジェクトの中でデザインする一つのテーマだったりするんですよ、
ね。はい。
うん。
もうちょっと具体的に。
具体的に言うと、例えば、今だとね、チャット GPT があるから少し昔の話になっちゃうんですけれども、
うん、
あの例えばコールセンターのシステムを作りますみたいな時に、
うんうん、
あの最初は AI でやろうとしてもコールセンターのシステムで使えるレベルじゃないんですよね。
はいはいはい。
だから今までの検索エンジンと AI の結果を混ぜながら出してあげる。
うん、
そうすると、まあ、使ってる人からすると何が変わったんですかみたいな感じなんだね。だけど、ちょっとちっちゃく下の方に AI のサジェストみたいなのが出てると、
うん
うん。で、ある日開いてみると、あ、なんか半分ぐらい AI の結果になってるみたいな。だけどなんかこっちも良さそうだぞみたいので、
うんうん、
だんだんと AI の結果も参照していくようになると。
なるほどですね。
で、それがだんだん時間が過ぎて精度が上がっていくと、より精度が高い方を人はクリックしていくわけですよ。
あ、なるほどなるほど。
そうすると、最後は AI だけで提供されるすごい立派なシステムが出来上がるっていう、うん、なんかこう時系列でだんだんとこう AI の割合を増やしていくとか、
うん、
なんか時系列上でビジネスにどうやってその AI を入れていくのかみたいな、その、なんだろうな、ビジネス上で の、 そのトランジションであったりとか、その変化みたいなことも、あのサービス全体を考えたりとか、データを使っていこうと考えたときには、
うん、
一緒に考えていかなくちゃいけないデザインの対象であったりする。
うん、なるほど、なるほど。
今まではなんか UI の話と信頼性の話してきて、うん、最後結構ビジネスの話をしてきたんですけれども、
はい、
なんか、今みたいにその、いろんなレイヤーでいろんなことを考えなくちゃいけないんですよね、データを世の中にこ
う。その通りです
ね。使っていく。それらを、本当一気通貫で、実際に、考えていかなくちゃいけないよっていうお話が、このデータデザインっていうお話ですね。うん、
なるほど、なるほど、
うん。
なんかあの、データとデザインっていうような切り口から考えると、
うん、
とりあえずビッグデータをいかに、この、うん、まあ、なんか、可視化したり、そこから意思決定していくためのプラットフォームを作るかっていうところばかり、こう想像するけれども、
うんうん、
まあその実中身は、例えば DX でやろうとしてること全体とか、うん、人間がそれをどう受け止めるのかっていう心の問題すらもあるし、
うん、そうですね。
ね、ビジネスの背景とか、UI、UX とか、うん、まあそのヒューマナイズっていうのは結局そういうことなんですね。
うん、
まあそういう意味ではなんかこう、データという言葉でくくっていいのか、みたいな話になってきますね。
そうですね。うん
うん、なんて、なんか自分なりの噛み砕き方をしたくなってきたな、
思い出した前の放送で、うん、なんかデータ人類学みたいな不思議な言葉が生まれてたのを思い出しました、渡辺さんから。
ああ、うん、でもやっぱりそういうことで、
うん、
で、なんかつまり、やっぱりね、データ、すでにデータを活用しようっていう意気込みがあるとか、そういうタスクを与えられてる人にとっては、ズバッと来るし、
うん、
自分とデータなんか関係あるんだっけっていう人が引っかかって、る余地が少ないのはそれはそれでもったいないなと思ってて、
うん、
なんかそのややデータ外の人を、
うん、
にも興味を持ってほしい、そのためにちょっと新しい取っかかりがないだろうかっていうのは思ってる、
ねうん、次の本のタイトルにそれなるかもしれない、
なるかもしれない
考えて考えて、
ね、いやだから何なんだろうね、だからそのもしかしたらめちゃくちゃ広くなっちゃうけど、その DX の D じゃないけど、うん、だからなんかだからなんか D をヒューマナイズするみたいなことにして、それはデジタルであり、データでありデザインであるみたいな感じにして、それを使いこなすのが今後の公共にも役立つ。で、ビジネスにも役立つ。で、生活から明日の行楽の意思決定にまで全部役立つみたいな感じのアプローチはあるかもね。
あるかもしれない。
はい。
はい。
あり、どう？
ありだと思います。ありだと思います。 3つの D。
3つの D。
いいですね。D3 ですね。はい、世の中には D3 って呼ばれるものはたくさんあるんですけど、それの中でいかに。
あ、そうなんだ。いや、結構ありだと思うな。
うん
う
ん、
その、あとは、まあ人間としての威厳っていうか、うん、尊厳みたいなのを含めると、うん、ディグニティっていうのが入ってきて、はい。そうすると、倫理みたいな話も扱えるようになってきますね。
ああ、いいですね。
はい。
より広範囲になっていく。
あんな人類学っぽくなってきました。
うん、はい、うん。そんな感じだと思います。今、どんどんどんどん D の数が増えていったんですけれども、
はい、
やりたいこととしては結構その考え方はいい、近いなと思って聞いていて、もともと、なんだろうな、データ活用の本って世の中にたくさんあるんですよね。
うん、
で、大体の本だったりとか概念ってデータをどう使うかみたいな、うん、どう活用するかっていうところに結構フォーカスが絞られている。
うん、
例えば、そのな、ホームページに来た人のデータをもとに、じゃあ次どこのデザインをいじっていけばいいのかとか、今日はここら辺に人が来るから、じゃあ看板はどこに出そうとか、データドリブンで何かを意思決定する。データドリブンみたいな本もたくさんタイトルの中にはあるんですけれども、
あるね、
そこと、この今データデザインってものの、違いっていうのが結構この本を書く、大きなテーマだったのかなと、いうふうに思っていますと、うん。で、何が違うかっていうと、データを見ながら、意思決定をクリエイターだったりエンジニアがして、結果を世の中に排出してるとか作り出してるっていうのが今までのデータの活用だったんですけれども、このデータデザインって言ってるものっていうのは、そもそもそのデータ自体の活用を世の中にどう届けるのか。
うん、
つまり、間に立っているデザイナーは、そのデータをもとに、判断する人というよりも、そのデータをどうやって世の中に使える状態にするのか、はい、データを扱う環境を作るのか、っていうデータ環境自体のデザインをしていきましょうよっていうのが今までのデータドリブンってものとこのデータデザインって言ってるものの結構大きな違いですね。
いやーでも面白いな。なんか今後さらに考えてきたのはやっぱりたった今の周辺のとこめちゃくちゃ大事だと思ってて、例えば数週間前にゲストで来てくれた坂井勲さんっていう人がいるんですけれども、彼は元タクラムのニューヨークのインターンでもある。彼が、まあ、脱植民地主義の話をしてるんですね、研究で。で、それに関連する考え方で、脱西洋中心主義、みたいな話もあるんだけど、これはアメリカの今、大学とか研究の現場ではかなり活発に交わされている言葉考え方だそうなんです。ただ、まあ、彼と話していて、一つ言っていたのは、まあ、脱西洋中心主義という言葉自体が、すごく西洋中心的な立場からの言葉でしかないっていう問題。で、その現象は当然あるにせよ、じゃあ、西洋中心主義を押し付けられている文化圏にいる人とか、生活圏にいる人にとっての言葉は本当にそれなのかっていうと、まあ、そっちの人の言葉になってないよねっていう。だからなんかね、データのヒューマナイズっていうのはやってる、サクちゃんがやってることは完全にそうなんだけど、データから遠い人の目線で語り直すとどうなんだろうみたいなのはちょっと今後もなんか一緒にブレストしてみたいなと思いましたですね。
タクラムレディオに関するメッセージや感想は、X から、ハッシュタグ、タクラム813をつけてポストしてください。TAKRAM数字の813です。また、僕、渡辺幸太郎への質問や相談などは、DM でも受け付けています。番組、オフィシャルアカウントの、@タクラム813をフォローして送ってください。
キャリコン編集長通信、仕事と人生の話をゆるゆると、パワードバイミモレ。このポッドキャストではミモレ編集長の河原咲子が、時には一人で、時にはゲストをお招きし、キャリアコンサルタントの資格を生かして、仕事と人生、そして職業キャリアだけじゃないライフキャリアの話を、誰にでも分かりやすくゆるゆるとお話します。毎週金曜日に新しいエピソードを配信中です。ぜひ一度聞いてみてください。